そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、リスナーの皆さんは急いで応募して、
ん、
今日締め切りだから、
ね、締め切り
とはいえ、ポッドキャストというのはいつ聞いてるか分かりませんので、
ん、
今日配信日がですね6月30日のはず、はい、
うん、
6月30日といえば、
うん、
よくわかんないっていう人は先週のやつを聞いて、6月23日配信のやつを、
はい、
なんと豪華なテントをプレゼントという企画をやっておりまして、
はい、
1週間で締め切りっていうのはどうなんだろう。今更のように早いなと思うけど、まあまあまあまあね、気を見るに敏な皆さん、
うん、
ご応募いただいてで、オーディオブック限定版まで聞いていただくとキーワードが、ね、はい、発表されてまして、うん、それを、申し込みフォームに書いていただくと当選確率2倍と、はい、このようになっておりますんで、うん、詳しくは先週のを聞いて、
はい、面白い
乱暴乱暴キーワードもうまだ間に合うから、
はい、
ね、時々ね、そんな雑貨店をプレゼントやりますので、
うん、
ね、いつになるかは分かりませんよ。
こう
ね、もう今度ね、1年後2年後かもしれませんし、下手したら来週かもしれませんし、ね、お聞き逃しなくと、今回はテントをプレゼントをしておりまして、はい、6月30日配信日の今日が締め切りですので、
はい、
頑張って応募してください、
うん、
さあさあさあさあ、ですね、そういったご応募のメール以外にもたくさんメールをいただいてまして、はい、今日はですね、ゆこぽんさんからですね、
はい、
メールいただきまして、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、271回になりますか、そこでですね、
はい、うん、
エリザベス1世とかメアリー1世という話をしたんですけども、
はいはい、
和田さん逆ですよと。
ん、
エリザベスがメアリーの姉って言ってましたけども、逆です、うん、エリザベスはメアリーの妹ですよっていうのをご指摘いただきまして、う
ん、はい、
それからね、ちょっと前になりますが230回でも、
うん、
ヘンリー8世の回ですね、はい、そこでアンブーリンが産んだ子はメアリー1世って紹介してますが、アンブーリンはエリザベス1世のお母さんですよっていうのをご指摘いただきまして、本編の本質に関わる内容ではない些細なことですが、歴史は正しく紹介された方がいいと思い、今回メールを送ることにしましたっていただいたんです。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいやいやいや、些細なことではないですよ、
はい、
ね、多分ね、ゆこぽんさんね、歴史にお詳しいんじゃないですかね。
ほう、
我々もう大の素人ですから、
うん、
そういったお詳しい方からのね、
はい、
ご指摘に基づいて番組をちょっとずつちょっとずつ修正していきますので、はい、本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、また間違ってるところとかね、いや本当こうなんだよっていうのがありましたらば、うん、ぜひともまた教えてください。
はい、
それからですね、またそれとは全くもって関係のないメールなんですが、ね、
はい、
お久しぶりママウサギさんからメールいただきまして、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。以前ね、毎週のようにメールいただいたんですけども、
うん、
ちょっとね、お家の方がお忙しかったりなんかして、
はいはいはい、
しばらくメールできませんでしたっていう内容なんですが、ちょっと割愛して、うん、
はい、
ですね、こんなメールなんですね。今年に入ってからの雑貨店の番組には流されっぱなしです。横浜あたりのお話、富士山周辺のお話、長野あたりのお話で、花鳥園、どこもかしこも思い出の場所ばかり。さあ、責任取っていただいて、これからも楽しいお話をたくさんしてくださいねといただいたんですね、
はい、
ありがとうございます。ね、いろんな方のね、思い出の場所を和田が踏み荒らしていくっていう、
踏み荒らす
ね、番組作りになってますけども、
はい、
そうなんですね、はいはい、番組聞いていただいて、またこれからもですね、いろんなところ出かけていこうと思いますので、
はい、
ね、ああそういえばここ行ったとか、今こんななってんだとかっていう風にね、
うん、
思い出を確かめていただいてもいいですし、
うん、
それからね、誰かのもうすでに思い出になってる場所は、また誰かのね、これから思い出になっていく場所かもしれませんので、
はい、
ね、皆さんもね、いろんなところに足を運んでいただいたりして、たくさんたくさん、まあ、せっかくですからね、
うん、
いろんなところ行って思い出作っていただければなと思うんですね、うん、
はい、
でそれが思い出になったらば時々また雑貨店のね街頭の回を聞いていただいて、
うん、
あーと和田踏み荒らしやがってと、ね、このようにですね思っていただければいいんじゃね、そういった思いもメールで寄せていただければと思いますので、
はい、
さあさあさあさあさあ下平さん、
はい、
そういったね思い出なんていうねしんぴりしたお話とは全く関係ない話を今日もしていきますよ。
うん、
気になっちゃったんだからしょうがない。
はい、
我々ほら動物愛護どうした番組ですので
どうした
動物のこともやっていくわけですよ。身近な動物、
はいはいはい、うん、
これね嫌いな人もいるかもしれないの、でも気持ち悪いのじゃないですよ、気持ち悪いとかっていうね一般的なそういうんではなくって、
はい、
ね、ちょっと不気味だったりちょっと怖いっていう意味で嫌いっていう人もいるかもしれない動物、
はい、
カラス。
あ、カラス
身近にいるじゃないですか。
いますね。
いろいろ不思議でしょうカラスって、
うん、
もうまず第一に不思議なのはね、
うん、
島田さんの童謡7つの子ってご存知ですか。
カラスの勝手でしょ
それ替え歌の方ね。 あれね著作権的にはグレーらしいですよ。著作人格権的にはねグレーらしいですよ。
あ、
ただし元の童謡の7つの子はもう著作権が切れてるそうなので、はい、我々歌い放題なわけですよ。
おお、
ね、いろいろこれまでにもね存在作ってはいろんなところに挑戦するジャスラックさんにも挑戦するっていうねいろんなことやってまいりましたけれども、
はい、
ね、これは完全に著作権フリーなので、
はい、
ね、歌いましょうか、一緒に
一緒に
歌いましょうか。これ、ね、大変なんですよ。あの我々はね対面収録してるわけではないので、
はい、
あの音声通話アプリを使ってやってるので、うん、本当に若干ではありますが、
う
ん、こうズレがあるんですよね、
うん、
そうすると一緒に歌ったりってことは本当は難しいんですが、
はい、
頑張りましょうか。
歌うの私歌詞覚えてないかもしれない。うわー、カラスなぜ泣くの、カラスは山に、かわいい七つの子があるからよ。
さあ、CV 野戸真美子さんをイメージして歌っていましたけれども声優の、ね、野戸真美子さんという本当に本当に素敵な声の方がいらっしゃって、
はい、
この方もですね本当にいろんなキャラクターやってらっしゃるし同様の、ね、うん、CD なんかも出してらっしゃるらしいんですよ。本当に素敵すぎる声なので、
はい、
呪われるとね。カゴメカゴメなんか聞こうもんなら呪われるというふうによく言われてますけれども、それをイメージして和田は歌ってみましたが、いかがでしょう皆さん。途中でねブチッと切った方もいらっしゃるんではないでしょうか。本質はそこじゃない。7つの子でしょ、
うん、
カラスの卵って7つもあると思います。
いや
ー、これないんですよ。
ほう、
ではなぜ7つの子なのかと、
うん、
などというお話も含めて今日はカラスのお話をしていきたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあ下平さん。
はい。
野戸真美子ですよ。違いますよ。野戸真美子ではないですよ。カラスです。カラス7つの子、
はい、
カラスってね7つの子っていう割には、
うん、
7個もね卵産まないんですってね。
ほう、
だいたいね3個から4個なんですって。で巣立つのはさらにそのうちの1羽から3羽、
うん、
にもかかわらずなぜ7つの子なのかというと、これはですね、はい、単純ですよ。語呂がいいからと。かわいい3つの子がいるからよとか、
はい、
ね、4つの子がいるからよっていうとやっぱりちょっとね音的に良くないなと、
うん
う
ん、
いうわけでなんではないかと言われているんですが、
はい、
その点ではですね、枕草子って下平さん覚えてます？
枕草子、
あの春は明けぼの、
はい、
ね、和田がね、あの塾で先生やってるもんだから時々この春は明けぼのっていうね枕草子を、うんうん、シャーアズナブルのモノマネでやってみたり、
はい、
ね、ギレン総帥の、はい、モノマネでジークジオンって言いながら子供たちにやって、うん、子供たちが覚えるのを妨害するっていうね、あの枕草子ですよ。
はい、
で枕草子はね、秋の段ってのがありましてね、
うん、
あれ見事なんですね。秋は夕暮れ、夕日の差して山の葉糸地高なりたるに、カラスの寝所へ行くとて、三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れない。こちらではね、三つ四つ二つ三つなどと言ってるんですね、
うんうんうん、
だまあもちろんね、これがカラスの家族というわけではないんだろうけれども、
はい、
ちょっとね、巣立つ数とかね、卵の数にこっちはちゃんと合ってるんですね、うん、
はい、
それからね、もう一つ七つには説がありまして、
うん、
先ほどね、あの音がいいからとか、ね、あの語呂がいいからって話しましたけども、はい、
うん、
もしかしたらね、これ子供の年齢なのかもしれないねという話もあります。
ほうほう、
カラスの子供というわけではなくって、
うん、
人間の子供、あの、ね、昔ってやっぱり死亡率が高いわけですよ、
はい、
で死亡率が高くってちっちゃいうちに死んじゃう、3歳4歳で死んじゃうと人間がね、
うん、
で7歳くらいまで生きられれば一安心だったんではないかなと。
お
ー、なのでカラスももう7つの子、7歳の子もう大丈夫だよっていう子が家で待ってるから帰っていくんではないかなと。
なるほど、
いうふうに7つ、あるいは7つっていうのはね、数ではなくって個数ではなくね、
うん、
7歳を表してるんではないかという説もあります。
はい、
さあじゃあカラスそのものについていろいろいきましょうか。
うん、
下平さん、ご自宅のそばでカラスを見ること多いですか？
うん、そこそこありますね。
そこそこある、はい、じゃあカラスってどれくらいいるでしょう？
え、
これはわからないですよ。
考えたこともなかった。
自分で出しといてなんですけども、カラスがどれくらいいるのかなんてことはわからないんです、
うん、はい、
あの数えるの大変でしょ、
うん、
だってね、まあなんとなくの数え方としては写真バシャッと撮ってそこに写ってるカラスの数を数えてこんなもんじゃねえかなってやるって方法はありますが、
うん、
それでも1個の群れとか1個の山とかね、
うん、
その辺にこれくらいいるんじゃないかっていう推測に過ぎないので、
はい、
だってね、あの紅白歌合戦でおなじみの日本野鳥の会の皆さんだってね、
うん、
日本中で一斉にガチャガチャガチャガチャガチャって数えるわけにいかないじゃないですか。
そうですね、
だからわからないんですね。ただ、うん、ただエリアを絞ってこれくらいじゃないのかなっていう推計は出てます。
お、
例えばね、東京都のカラス、
うん、
じゃあこれでいってみましょうか。
はい、
クイズ下平と、
はあ、
東京都のカラスは、
うん、
現在、
うん、
2021年現在、
はい、
大体どれくらいいると見積もられているでしょう？
東京都ですよね。
東京都です。
意外と山あいもあるんですよね、東京。
ありますね、東京の西の方は結構山ですよ。
それでも、ああどうかな、7000羽。
下平さんはかな、カラスとね心が通じ合ってる。
え、
東京都のカラスはね今現在は約1万羽と言われてます。
おお、
ただね1980年代、
はい、
80年代にはね7000羽ぐらいだったんですって。
え、増えてる？
増えてって増えてって、なんかカラスの害がとか言うじゃないですか、
はいはい、
捨て場を荒らしちゃってとかって、うん、で増えてんのかなと思うと、まあそうでもなく、
うん、
80年代7000羽ぐらいだったんですが、まあ増えてって増えてって、はい、ピークを迎えるのがですね2001年くらい、
うん、
その頃ね3万6000羽もいたんですって。
そんなに？
そうなんです。で先ほどね下平さんが東京も結構山あるからなっておっしゃってましたが、
はい、
カラスってね山だけではないんですよね、いるの。
お、
カラスってね街の中でも生息できるんですよ。
あ、
まあまあ主にね巣を作ったりするのは山あいだったりするんでしょうけれども、うんうんうんうん、街でもね平気でというか餌が豊富ですからね、
はい、確かに。
なので街の中でも結構繁殖しちゃったりします、
うん、
で、2001年には3万6000羽ほどピークを迎えまして、はい、
うん、
その後はですね、いろんな対策でね、減少に転じたんですね。
へ
ー。でも手っ取り早い対策としてね、思い浮かぶのはやっぱりこうと捕まえちゃうとか、
うん、
ハンティングしちゃうってことがあるとは思うんですけども、うん、やっぱそれ以外にもね、カラス対策としてゴミ集積所の工夫なんてのがありまして、
うん、
やっぱりねゴミを漁るわけですよ彼らは、
はいはい、
だって餌がそこにあるんだもん、
うん、
もちろんそれがね僕もいいとは言わないけれども、うん、だからほっといてやれとは言わないけれども、
はい、
彼らも生きるの必死ですからね、
うんうん、
餌があるんだぞと思えばついばむわけですね。
はい。
じゃあそのゴミ集積所をカラスに荒らされないようにすれば餌が取れないからそこに寄りつかないし、
うん、
まあ餌が十分でなければ数も当然減っていくわけですね。
なるほど。
そんなことやって3万6000羽のピークから今ね1万羽ぐらいまで減ってます、
うん、
さてじゃあここでもう一つ下田エラーですよ。
はい。
ゴミ集積所、
うん、
これまたね東京都内になりますが、
はい、
東京都内のゴミ集積所の数はいくつあるでしょう。この数聞けばね、そりゃまあ増えるでしょうと思いますよ、カラスの数。
どうかな。1万5000箇所
なんていう風に想像しますよね、
うん、
東京都内ね、ゴミの集積所約40万箇所あり。
そんなに。
そうなんですよ。
わあ。
で、都内のカラスの主な餌っていうのは、
はい、
残飯なんですね。なんか木の実とかね、まあ、はいはい、想像するとねカラスってなんか夕焼け空に飛んでって、
うん、
山に生えてる柿とかをついばんだりね、
うん、
なんてイメージありますけれども、
うん、
まあ都内のカラスの主な餌3分の2はね残飯なんですね。
結構雑食ですよね。
雑食です。いろんなもん食べますね、うん、でその残飯を漁れるところが約40万箇所もあるんですよ。
はいはい。
で最近ねカラスよけのネットであるとかね、
うん、
でカラスが嫌うような物質が練り込まれてるやつですとか、
はい、
それからもうネットではなくてボックスになっていてね、
ああはいはい、
カラスがね開けられない、うん、それもねちょっと前のボックスだったら開けられたんですねカラスね。
え？
蓋が軽かったりなんかして、
あ、
それがだんだん金属になったり重りがつくようになったりして開かなくなったんですけども、うんうん、あのね、ゴミ集積所ってこんな数になっちゃうのはね、
はい、
集積所って市役所に頼むと作ってくれるんですね。
へえ。
ただ捨てに行くのめんどくさいからうちの前に作ってとかっていう風に個人で言ってもダメで、うんうんうん、
はい、
だいたいね周りの10個ぐらい10個のお家ぐらいで、うん、
はい、
まとめてね嘆願するとじゃあ1個作りましょうっていう風にやってくれる。つまりは10個20個のお家に対して1個ずつぐらいの、
うんうん、
ゴミ集積所があることになるわけですね、
はいはいはい、
密度も高いところでは、
うんうん、
なのでこれだけの数の集積所があり、
うん、
そこで餌をついばむカラスは増えと、
うん、
今だいぶね、こういった工夫がされてまして、
はい、
数は減ってはきてます、
うん、
さてさてさて数が分かったところで今度はですね、
はい、
種類についても知っていきましょうか。
種類？
カラスにもね種類があるわけですよ、うん、
あるの？
ありますよ日本に生息するのは主に何種類あるでしょう。
え？そんな数えるほどあるの？
ありますよ。主にね、主にいろんなね種類のカラスが世界中にはいます。で日本にもねいろんなカラスいますけども、主に何種類いるでしょう。
3種類ぐらいじゃなくて。
ああ、下平さんはやっぱりねカラスと心が通じ合ってるどころか、多分前世カラスか、今半分カラスになりかけてる、主にね5種類いるんですって。じゃあ一個一個言ってみましょうか。一つはね、はい、渡りガラスっていうのがいまして、
うん、
これね北半球に広く分布してるんですね、
はい、
で一年中日本にいるわけではなくって、
うん、
冬にですね越冬のために北海道のそれも一部に渡ってくるそうです。でこの渡りガラスですが、
はい、
カラスの中で最大なんですね。とにかくでかいんですよ。全長、頭から尻尾まで、
はい、
約60センチあります。
うわ大きい。
翼長、翼を広げます、
はい、うん、
1メートル50あります。
怖
っ。鳥ってね意外とでかいんですよ。
怖っ。
で体重がね1キログラム、
結構な重量じゃないですか。
鳥ってね、まあ以前もね文鳥デザイナーの高原さんをねお招きしてお話を伺ったことありますが、文鳥、はいはい、なんか本当に乗ってるか乗ってないか分かんないぐらい軽いじゃないですか、
う
ん、
軽い。
そりゃそうですよね、空飛ぶんですもん。
うん、
あの羽毛のイメージがあるからね、ちょっと重さあるでしょと思って手にトンって乗っけてみると、
うん、
え、重さないんだけど大丈夫食べてるって心配になるぐらいに、
うんうんうん、
軽いんです鳥って、
うん、
でもねこの渡りガラスは全長60センチ、翼長が1メートル50センチもありまして、
うん、
体重1キロってんだから相当重いですよ鳥の中では。
重いですよね。結構ワシとかそういう猛禽類ぐらいの大きさってことですよね。
そうですよね。キログラム単位だと猛禽類になってきますよね、
うん、
でね知能も高いんですよ。
はいはい。
渡りガラスはねやっぱり体が大きい、大きさだけではないんだけれども、
うん、
大きいと比較的ね脳も大きくって、
うん、
まあ、知能が発達するんですね、
うんうん、
渡りガラスはね大体人間の4歳児相当の知能を持ってるそうです。
お、
下手すりゃ喋りますよやつら真似するやつもいますもんね、鳴き方とかなんかの音とかサイレンとか。
最近人気のアニメでもカラス喋ってますけどね。
え、何？
え、鬼滅
喋ってるの？ああ、鬼滅の刃の、
そうそう、
あの連絡してくれるやつ。
うん、
あいつは喋りすぎ渡りガラスかもしれませんね。
うん、
それからね、コクマルガラスっていう、
はい、
なんかあのお料理のね、あの味わいみたいな名前のカラスがいますけれども、ね、コクがある、そして丸いとこれがですね、
はい、
でもこれも冬にね九州に来るんですって、
うん、
でこっちは逆にカラスの中で最も小さいんですね。
はいはい。
全長30センチメートル、
うん、
体重200グラム、だからね、最近は缶のジュースなんかも350とか500っていうのが主流になりましたが、
はい、
随分前にね250とか200グラムの缶って売ったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
あんな感じ、あんな感じ、うん、もうひょいって持てちゃう、本当に軽い感じ、
うんうんうん、
これがですね、コクマルガラス、
はい、
でコクマルガラスはですね見た目にも特徴がありまして、
うん、
ね、首のあたりからねお腹にかけて白いんですよ。
ほう。
カラスっていうとね全身黒いイメージあるでしょ。
うん。
でもねこいつはね、そうです、ね、あの白いストール巻いてるみたいなの。
へえ。
首の後ろからお腹だから、
うんうんうん、
いい矢沢みたいな感じで。
は。
首のところから、首の後ろからお腹にかけて白いストールを巻いてるようにね。
へえ。
まあ中には全身黒いのもいるんですけども、
う
ん、そういった特徴を持ってます。それからね。カラスっていうとくちばし大きいイメージありません？
大きいですよね。顔と同じぐらいの大きさはないですか？
ねえねえねえ。ところがね、コクマルガラスはくちばしちっちゃいです。
へえ。
だから白いストール巻いてるような鳥でくちばしちっちゃい、
うん、
まあ、全体的には黒いっていうのがいたら、特に九州地方ではねコクマルガラスかもしれません。
ほう。
それからですね、白いっていうと変なとこが白いのもいますよ。
ん？
ミヤマガラス。
はい。
これはですね、大人になるとくちばしがね根元から白くなっていくんですね。なんかね皮膚がついてるんだか剥げちゃってるんだかで、
うんうんうん、
白く見えるんだそうですね。でこいつはですねいいやつです。
ほう。
あのね、おおらかなの性格が。
へ
ー。多分ね、こういうやつをね上司に持ったらね新入社員も伸びるんじゃないかな、
うん、
うん、他のカラスともね平気で行動するの。
へー。
普通鳥、まあ、鳥に限らず動物って、
うん、
自分と同じ種類のね生き物としか、うんうん、種族としか行動しないじゃないですか、群れを作るにしても、
はいはいはい、
でもねミヤマガラスはね他の種類のカラスとも平気で行動する、行動するどころか、
うん、
一緒にね群れ作ったりするらしいですよ。
お
非常にオープンマインドな、
あ、
よっしゃよっしゃと、
うん、
飛ぶしいいんじゃねって言って鳥だしねなんて言って、
うん、
まあ、黒いからカラスだろうしなんて言って、他のカラスともですね仲良く生活するらしいです。そしてですね、くちばし、くちばし、そう、くちばしに特徴を持ってるというか、くちばしから名付けられてるカラスっていうのが残り2ついまして、はい、
うん、
1つはね日本で一番よく見かけるカラス、ハシブトカラス、ハシブトガラス。
ほう。
ハシってこのくちばしのことですね。
あ、くちばしのハシ。
そう、
はい、
くちばしが、うん、太いからハシブトガラス、
うんうんうん、
でこれはですね日本で一番よく見かけるんですが、
はい、
数が多いってこともありますし、
うん、
市街地に住んでるんですね。
あ、
だいたいね街中で見かけるのはこのハシブトガラス、
うん、
これでもやっぱ大きいんですよ。全長55センチ、
あ、
翼長1メートル、
うん、
で体重がね500グラムから1キログラムぐらいっていう、
うん、
やっぱり相当大きいですもんね、街中で見かけるカラス、
うんうん、
飛んでる姿見るとね何とも思わないんですよ、
はい、
でも時々やつらほら降りてきて、
うん、
道端ピョンコピョンコピョンコピョンコしてるでしょ、
うん、近い近いって思う、
そうすると思うって思うぐらいにはでかいじゃないですか、うん、
大きい、
またね、ちょうど目線の高さぐらいの塀の上にいたりするとね、
あドキッとする。
最短距離で見ちゃうもんだから、おう、おうっていう意外な大きさがあります。
うん、
それから逆にね、端細ガラス、くちばしが細いガラスと書きますね。
は
い、
うんうんうん、
こちらもですね、よく見かけるんですが、こちらは比較的ね、郊外とか、
うん、
畑とか里山とか、それからね、河川敷なんかにいるんですね。
へ
ぇ、端細ガラスは、極めて知能が高いです。
ほうん。
さっきね、一番最初に紹介した渡りガラス4歳児ぐらいって言いましたけども、
うん、
もしかしたらそれより知能が高いかもしれません。
お
以前ね、番組でお話したことがある、木の実、くるみとかね、はい、
うんうん、
そういうのを車に引かせるカラスがいますよなんて話したじゃないですか。
はいはい。
それちょうどね、下平さんの住んでる地方でしたね。
うん。
車に木の実を割らせるカラス。
はい。
ハシボソガラスです。
ほう。
それからね、知能が高いとね、いろんなこう遊びをするんですね。
はいはい。
こういう遊びをしています。奈良の方ではですね、
うん、
鹿の耳に、
はい、
鹿の糞を詰めて遊んでます。
やめて。
鹿の糞ってチョコボールみたいにコロコロコロコロするでしょ。
うん。
あれをね、ついばんでってね、くちばしで拾って、鹿が油断してるとオラっつって耳に入れて。
やめて。余計になっちゃう。やめて。
あれね、何のためにやるか本当にわかんないんですって。だって別に食べるわけでもないし、
うん、
鹿にそんなことして何のメリットもないので、おそらくこれは遊んでるんだろうと。そうなんですよ、
やめて。
知能の高い生物は遊ぶんですね、
うん、
だからイルカもね、
はい、
半分は狩りの練習、子供に魚を取る練習をさせてるって話がありますけども、
うんうん、
親がね、魚を捕まえてきてちょっと兄って感じで弱らせて子供の前に放つんですよ。
お
ー、で子供はそれをすぐに取って食べちゃうんじゃなくって、また兄って噛んで、うん、また逃がしたりっていう風にして、まあ、ちょっと残酷ではありますけども遊ぶんですね、はいはい、
うんうん、
それからね、タコとかナマコをね口に加えてね、
うん、
これ餌取ることでもあるんですけども、
はい、
海底の砂ワッサワッサって吐いて遊ぶっていうね。
ええ
タコとかナマコってブルンブルンしてるでしょ、
はい、
あれで海底の砂をね吐くんです、フィーンフィーンってで、それで中から出てきたものを食べたりすることもありますが、
あ、
そうでもなく、ただ単にブルーンブルーンってやって目を回して困ってる姿を見て喜ぶっていう、そういうこともイルカはやるそうですが、ハシボソガラスさんはですね、鹿の耳に鹿の糞を詰めるっていうね、なぜとそういった遊びもするそうです。
は
でね、ハシボソガラスよりもくちばしが細いことからハシボソガラスと言われてるんですが、
は
い、
うんうん、
それ以外にもですね、見分けるポイントがありまして、
はい、
さっきね、カラスがぴょんぴょん跳ねたりって言いましたけども、
うんうん、
ぴょんぴょん跳ねてるのはですね、ハシブトガラスなんですよ。
ほう。
ハシボソガラスはね、足を交互に運ぶんですね。
え、歩くの？
鳩みたいにして。そうなんです。だから歩き方でも、ハシブトガラスかハシボソガラスかわかります。ハシブトはぴょんぴょん、ハシボソは交互にと。
うん。
それからね、ハシボソガラスはね、羽の内側白いんですってね。
へぇ、
ね、なんか全身黒いイメージありますけども、うん、内側が比較的白いそうです。
うん。
あとね、鳴き方も違いがあるんですよ。
はい。
ハシブトガラスはね、カーカーって澄んだ声で鳴くんですって。
うん。
でも、ハシボソガラスは、ガーガーっていう、比較的濁った声で鳴くそうですね。
うん。でも、
はいはい。
カラス。では
い、
人間が声真似してるような鳴き方してる時ないです？
そうなんですよ。そう、ね、いろんな鳴き方するの。
うん。
一種類のカーカーとかガーガーだけではなくって、
うん、
奴らはね、いろんな鳴き声を持ってるんですよ。
そう、だから、
ええ、
人がいるのかカラスがいるのか分かんない時があって。
そうそうそうそうそう。ね、人なのかカラスなのか江戸や一門なのか分かんない時がありますけども
分からない時があるの。
ね、鳴き声にね、いろんな種類ありましてね、
うん、
ね、挨拶の鳴き方ってあるんですね。
ほう。
コンタクトコールっていうらしいんですが、
うんうんうん、
ちょっとやってみましょうか。
はい。
あーあーああ、これね、うん、カラスの挨拶。それからね、七つの子じゃないですけども、お山に帰ってね、うん、巣に帰って、
うん、
ただいまっていう鳴き方あるの。
カカカカカカカカカカカカカカカカ
ですって。
ない、それは聞いたことない。
それからでも片田山ですからね、あのもしこれ聞いたんだったら下平さんちカラスの巣ですよそれ。
そっか。
それからね、警戒音とかね、縄張りを主張する、っていう、なんか来てるぞってやつ、これ時々聞きますね。短く、ってやつ。
うん。
で、もっと危険が迫ってくると、はい、濁った声でガガガガガガガガって鳴くんですって。
へえ。
で、鳴く回数にも意味があるそうなので、
うん。
いろいろね、同じ鳴き方であってもやっぱりそういう違いが出てくるんですね、
うん、
でまたね、地方によっても鳴き方違うしね、国によっても違うんですって。
え、方言持ってんの？
方言はあるわ、外国語はあるわ。マスターするとその地域のカラスとコミュニケートすることができますよ、
うん、
だから公園なんかでね、本当にカラス好きとかね、あるいはいたずらでカラスの鳴き方真似してると、
うんうん、
まあ、コンタクトコールの場合にはね、カラスが答えてくれたり、
ほう、
下手するとね、寄ってきたりするらしいですよ、もしね、あの皆さんの身近にカラスがいましたらば、あるいはカラスとおしゃべりできるという方、ぜひともですね、そんな居酒屋にメールを寄せください。下平さん、
はい、
今週は多少お役に立ったんじゃないかしら。
うん、
ほらカラスで困ってらっしゃる方もきっといらっしゃるでしょ。
はい、
その方はあのカラスの警戒音とか警告音を練習していただいてですよ、
うん、
ね、あの中空に向かってこうガガガガガガガガって日がない一日行ってればカラスは寄りつかないわ、近所の人も寄りつかないわと、ね、
うん、ちょっと怖いね、
きっとそういうポツネンとした生活が待ってるかもしれませんけども、うん、
それはちょっとね、
寂しくなりますね。
うん、
いや、その場合には今度コンタクトコールを練習してカラスとお友達ですよ。
いや、カラスはいらない。カラスはいらない。
じゃあうまいこと何かね、練習して収録して、ね、録音してそれをスピーカーから流すと。
あ、
それがね、カラス頭いいですからね。
うん、
こちら寄ってこられると困りますっていうふうにこう看板作って置いとけば読むんじゃないですか。
なるほど。
だって頭いいでしょカラス。
うん、読めたとして場を読みますかね。
お、まあカットだな。カラスね、
うん、
まあ、文字は読めないかもしれないけれども、
はい、
数字は理解してるみたいですよ。数字が、数は、
数、
うん、結構ね、1とか2とか3とかっていう数を理解している動物は、いるらしいんですよ、うん、
はい。
数字ではなくてね、物の数ね。
はい。
カラスはね、ゼロを理解してるそうですね。
え？
これ、ね、実験があるんですよ。アメリカの大学だったかな。
はい。
その数に応じて、
うん、
正しい、こう、回数、くちばしでボタンを押すと、餌がもらえるよってやつ。
ほうほうほう。
1なら1って押すし、2個なら2個って押すし、
うん、
0ならね、押さないっていう行動にちゃんと出るんですって。
へぇ。
だからね、0をね、理解してるそうですね。
すごい。
で、なんでこんなに賢いのかっていうのもね、まあ、理由はちゃんとしたとこわかんないんだとは思うんですけども、うん、どうもね、食べ物を貯めておく習性があるので、そこから来てるんではなかろうかと言われてますね。
へ
ぇ。カラスはね、食べ物貯めて、まあ、食べ物が特に少ない時期、特に冬ですよね、
うんうんうん、
冬の間ね、蓄えておいた食べ物を取り出して食べるっていうことをやるそうなんですね。ってことは記憶力がいいんですよ。
はいはい。
で、これが生存に直結してるじゃないですか。
うん。
記憶力がいい、つまり頭がいいと生き延びることができて子孫が残せると、
は
い、
うん。
で、また生き残った頭のいい子孫同士で子供を残すので、
うん、
頭のいい子供がどんどん作られていくっていう風にして賢く進化してきたんではないかなという風にも言われてます。
うーん、
まあね、カラス研究家の方々、
はい、
また教えていただいたり、あるいはカラスですっていう方からもですね、
うん、
ぜひ教えていただいたりして、また我々もね賢くなっていきたいなと思っておりますけれども、はい、じゃあですね、そのカラスの皆さんからメールをお寄せいただく、はい、メールアドレスと
カラスの皆さん、
下平さんからよろしくお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトでは新たにボイシーでの配信を始めました。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、毎日夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube をやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあさあさあ、じゃあこの後の有料版でございますが、
うん、
下平さんにもう一回聞きましょう。カラスは、はい、
うん、
何色の鳥ですか？
え、黒
ですよね、うん、ところがね、カラスって本当は黒くないんですよ。
ん？
そして、
うん、
まあ、なぜ黒と言われるようになってしまったのか、あるいは今の色になったのはなぜなのかと、はい、いうようなですねお話ですとか、それからね、物語神話の中のカラス、
うん、
いろんなところに出てくるんですね、なんていうお話をしてみたいなと思っております。
はい、
それではそんない雑貨店無料版は今週はこれで閉店のお時間といたしましょう。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私は池袋にやってまいりました。何をしに来たかというと、池袋のグランドシネマサンシャインさんというところに映画を見に来たわけなんですね。もちろん今日見るのはシドニアの騎士愛紡ぐ星でございます。もちろん1回見ているんですけども、2回目なんですね。と言いますのも、池袋グランドシネマサンシャインさんではシドニアの騎士愛紡ぐ星ドルビーアトモス版というのを上映しているんですね。ドルビーアトモスというのは、まあ、簡単に言っちゃうと音がすげえやつと、サラウンドのむちゃむちゃすごいやつ、上からも音が降ってくんぞと。以前ですね、幕張の方でブラムという作品で体験したことはあるんですが、度肝を抜かれまして、せっかくシドニアの騎士がドルビーアトモス上映されるんだったら体験してみたいじゃないかというわけで、今向かっているんですが、わかりますかね、若干息が切れてるんですけども、途中でですね電車が止まっちゃいまして、だいぶ遅れたんですね。余裕を持っては来てるんですが、というわけで今時間ギリギリで池袋の地下構内を早足で歩きながら喋っております。さあ皆さん、間に合うんでしょうか。そして初めて行く映画館、ちょっとワクワクドキドキ緊張しますけれども、無事たどり着くことができ、シドニアの騎士 ドルビーアトモス版を見ることができるんでしょうか。まあ、できましたらば、この後感想を中で撮るわけにいきませんからね、感想をお話ししてみたいなと思うんですけども、見られなかったら遅れて入るわけにいきませんからね、見られなかったらば、これはもう残念でしたと。この収録してる音声もボツになってしまうわけです。これを切っていうことは、おそらく無事見られたんでしょう。未来の話だよと、見られているといいなと、願いを込めて、祈りを込めて、早足で歩いています。地上に出ましたよ。いや、池袋なんか何十年ぶりだろう来るの。この34番出口から徒歩5分と書いてありましたんで、おそらく合ってるんでしょう。いや、全く分かりませんね。ゴーゴーカレーとか、ちょい飲みバル、バルデリコとかありますけども、あったかなこんなの。以前来たのはね、サンシャイン60に楽器フェアなんていうのをやってる時に来たりね、それからトヨタのね、テーマパークじゃないけども、トヨタの車の展示場みたいなものがありまして、そこでね、セラとかね、そういった車を見てましたよ。池袋サンシャイン60でやっていた楽器フェア、そこではですね、ストラディバリウス聴き比べなんていう企画もありまして、500円かなんかでね、ストラディバリウスを何本か聴き比べることができたんですね。あ、よいしょ。あ、見えたかな、キュープラザって書いてあるあれかな、何度も間に合いそうです。そのストラディバリウスバイオリンですね、1本3億円とも5億円とも言われる、それをね、500円で間近で聞き比べることができるっていう素晴らしい企画やってました。今もね、楽器フェアやってると思うんですよ、いろんなところで。どうなんでしょうかね、そういった金に物を言わせた札束で頬を引っ張るような、そういった企画今でもやったりするんでしょうか。やっぱね、楽しいですよ、そういうの体験すると。音すごかったもん。ぜひともそういう企画があったらば、皆さんも参加いただいて、よし、じゃあ今度こそ池袋グランドシネマサンシャインさんでシドニアの騎士見ていきたいと思います。思いますって言った割にはまたおしゃべりが始まるんですけど、ここもね、おしゃれなビルでもあるんですが、2階にはキャラカフェっていうんですか、アニメのね、キャラがいっぱい貼ってあったりするカフェがありまして、これはね、下平さんお喜びになるんじゃないですか。あ、1階にはバーガーキングもありますね。僕バーガーキング大好きです。鉄板でね、炒めるんじゃなくって直火で焼いてますからね。あ、時間があったら寄るんだけどな。2階のキャラカフェはどんなところなんですか。店員さんがいろんなキャラのコスプレしてるんですか。そういうわけではないみたいですね。いろんな作品を取り上げて、そこでキャラに関連したメニューとかグッズとかを出してたりするんですか。これは下平さん、東京にお越しの際にはぜひこちらにも来ていただければと思います。よし、到着した。
や素敵なロビーですよ。黒を基調としたね、楕円形のロビーでぐるっと天井というかテラスというか2階部分に照明がうっすらと入ってまして、ミラーボールみたいなね、円形の球形のというのかな、球形のディスプレイも飾られたりして、これはとっても素敵な映画体験ができそうですよ。いや、シドニアの騎士、東亜重工 T シャツを着ている方いらっしゃいましたね。あれはどうでしょう、東亜重工動画制作局の T シャツなんでしょうか、それとも重力祭りの方の T シャツなんでしょうか。ジロジロ見るわけにもいきませんので分かりませんでしたけど、もしかしたらね、関係者の方もいらっしゃってるかもしれませんから、立地が立地ですからね、いらっしゃりやすいんじゃないですか。それじゃあ今度こそ本当に行ってきたいと思います。さあ見てまいりました、シドニアの騎士、愛紡ぐ星ドルビーアトモス版、2回目の視聴ということもありまして、細かいところまでよく見えましたね。いやー、やっぱね、音すごいですよ。さすがに私でもおなじみ岩波音響監督が音作り音響監督なさっているだけのことがあって、すさまじい音でしたね。特にね、恒星、まあ、太陽みたいに燃えてる星ですね、そこで戦うシーンがあるんですが、その時のね、音ったらないですね。戦闘音とかではなくて、その環境音というか周辺の音、いやー、もう生々しい空間を感じる音、広さを感じる音でした。であまりにも自然に聞こえるもんだから、本当に箱を意識しないと言いますか、建物の中、部屋の中にいるということを忘れてしまうくらいに音の広がりを感じる。やっぱり縦方向からの音っていう効果もあるんですかね。そういった体験をしてきました。またうっかりですね、今回も私泣いてしまいましたのでもうそろそろ上映期間は終わりになってしまうんですか。まだだよっていう方、まだ見てないよっていう方はですね、お早めに足をお運びいただいてご覧いただければいいんではないかなと思うんですが、いや、それにしてもね、グランドシネマサンシャイン池袋さん、ここ劇場いいですよ。あの、いろんな機材とかね、そういった違いもあるんだとは思うんですけども、絵がね、ものすごくシャープ、悪い意味で目が痛くなるシャープではなくって、ピントがビシッと合ってて、本当にとてもとても細かいところまでよく見えるという、そういう映像でしたし、劇場の作りというかね、いろんな装飾というのもとってもよく、映画好きには刺さる装飾がいっぱいされてまして、例えばエスカレーターで上がっていきますとね、その壁に昔の映画のポスターなんかがね貼られてるわけですよ。僕の大好きな2001年宇宙の旅のポスターもありました。それから明日に向かって打ての場面写真とかね。ただね、あのシャイニングのジャック・ニコルソンがドアップで映ってるっていうのがすぐ横に来るのはね、いやと思いますけど、そういったところとかいろんな映画に関する本とかグッズなんかも展示されていて、とっても映画好きの心をくすぐる映画館でした。ここは映画館としてやっぱり素晴らしくいいですね。もし池袋まで映画見に行く機会があるよと、来られる範囲内にいるんだよという方はですね、ぜひとも池袋グランドシネマサンシャインさんに足を運んでいただいて、またポリゴンピクチャーズさんの新しい作品見ていただければなと思います。 それでは本日の、お前は平日の昼間からどこに行ってんだのコーナーでした。